と社会を上手に生きる30の方法、すなわち、紙ルールを作って子供と共有することが大切。あなたの保護者の立場なら紙ルールを作って子供と共有しておきましょう。スマホゲームの子供になれるという考え方もあります。実際に経験させながら、最多を覚えていくものという考えも一致あります。しかし、スマホ理解や最多にまだまだ考えた子供についてなせるのは大きなリスクだと思います。ゲームは子供に、よろしくなゲームをしないことといった言い方では、全然はっきりしません。よろしくという表現も人によって解釈が異なるでしょう。一旦生活リズムが崩れると元に戻すのは大変です。正しく使いなさいと言っても、何が正しく使いなのか、まだわからないことがあります。そこで、保護者の立場としては、やはり紙ルールを作っておく方が安心です。ルールを明確にした方が子供にとってもどこが良いで、どこが大事なのかがはっきりするので遊びやすくなります。一般的な紙ルールは時間、場所、お金の3つに挙げられます。スマホを使える時間はどうするのか、時間。一日のスマホは何時間までにするのか、時間。スマホで遊んだらどこでするのか、場所。課金はいかまで許容するのか、お金。お金のルールは特に大切なので、もう少し細かくルールを設けておくのも悪くありません。スマホゲームは課金しないものだけにすること、課金したいときは必ず親に相談することといったルールもあるでしょう。またルールを破ったときのペナルティもあらかじめ決めておくとスムーズです。口で喋るだけではなかなか改善しないことがあります。ルールは家庭によって様々ですが、少なくとも何らかのルールを設定を運用したことはありません。スマホをやりすぎて子供の生活リズムが崩れないで運用しておくことが大切です。ペアレンタルコントロール。ルールによってはペアレンタルコントロールと呼ばれる機能が搭載されていることもあります。インターネットのウェブサイトやコンテンツに対し URL や時間帯など利用制限を設けるのです。子供に利用を任せるだけでは不十分ということがあります。大物のルールで制限をかければ健全な利用しやすくなります。子供の親にとっては便利な機能と言えるでしょう。ルールの購入や買い替えを検討しているならペアレンタルコントロール機能にものをチェックするといいかもしれません。まとめ、紙ルールを作って子供と共有する。